それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所はヨハネの福音書14章5節から15節ごめんなさい、間違えました。ヨハネの福音書4章19節から26節本日の聖書箇所はヨハネの福音書4章19節から26節です。彼女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。それでは本日は礼拝のある人生と題しまして、今朝も福野先生よりメッセージをお願いいたします。福野先生お願いいたします。
皆さんおはようございます。さっき素晴らしいニュースを中浜先生から聞きました。今日は夕食までメッセージしてよいというでも私朝食食べてないんで多分持たないと思いますけれども、まあくつろいで時間を一緒に過ごしたいなと思います。昨日も本当に月火と私夜 の集会とても楽しみに寄せていただいてるんですけど、いつもいろんなことを教えられます。初めてのところの合祀に行くとですね、必ずその前に何か写真とプロフィールを送ってくださいって言われるんですね。で私まあ大したら何もないんですけど、そこで必ず書くことはですね、今回も多分書いてると思いますけど、私のモットーがありまして、それは一歩一歩ということなんですね一歩一歩。そしてもう一つ大事なことは、できるだけ自然体で主に使いたいなという、それが本当に一歩一歩と重なるんですけど、とても大事だなと思っています。で自分を評価するとやっぱりなかなか自然体になるというのは難しいんですよね。講談に立てば人が変わると言われるぐらいですね、逆に降りたらまた変わるという。で家族は、で私の家族じゃありませんよ、お父さんに、お父さんいつまでも講談におってよって言った話があるそうですけど、意味が分かりますかで私は自分で随分変わってきたと思うんですけど、変わってきたっていうのは自然体になってきたと思うんですけど、今だいたい7割から8割ぐらいかなというふうに思っています。で私が尊敬する特に恩師と、それから準恩師のような方がおられるんですね。恩師2人いてもいいんですけど、別にやっぱり一番の方は私の母教会のガキヤ先生という方なんですけど、もう天に召されました。もう十数年経つんですけど、で私がその先生に救いに導かれて、1965年にイエス様を信じましたから、で70年にフルタイムの働きとして献身をする導きに従ってですね、進学校に行ったんですね。ですから1970年から私たちは1982年に富田林に移って妻と2人で開拓伝道を始めたんです。 でその時にまあ神様から5人でスタートしなさいという導きを祈っている時に与えられてですね、まあ、それで3人の青年たちが母教会から、まあ、いろんな私青年の働きしていたので先生一緒にやりたいってたくさん言ってくださったんですけど、まあ、3人の方と、まあ、合計5人で82年に教会開拓を正式にスタートしました。そして、まあ、5年目の1986年の秋に南大阪福音教会という名前でいわゆる教会設立をしたんですね。だから教会設立、まあ、メンバー39名だったんですよ。で設立するということはどういうことかというとですね、3つのこう自立があるんですね。まず1つは経済的な自立、これが一番大きいと思うんです。それから2つ目は牧会的な自立、これはどういう意味かというとですね、教会設立するまでは洗礼を受けた方は母教会と同じメンバーシップに入るわけです。で私もお助走入ってますしね。で設立をした時から、まあ、新しい教会のメンバーとしてこう分かれていくわけですね。で3つ目は財産的な自立というのがあります。ただ私たちは自分の財産なかったですから、まあ、それはまだなかったんですけれども、でも教会設立をしたんですね。まあ、ですから1970年から86年まで私はまあ恩師の霊的な応援の中で本当にこう育てていただいたというか、もうそれはもう感謝で感謝ですね。まあ、今でもまあ、先生もうちょっと天国行くのをゆっくりしてくれたらよかったなと思うぐらいなんですね。で私の恩師はもう本当に正直な方なんですよ。で気取らないというかね、私がもうたくさん思い出があるんですけど、一番面白かったのはね、ホテルの何か会席のような、まあ、ホテルで教職者たちとかたくさんこう招かれて、私も伝道者でしたから牧師先生と一緒に横にくっついていたんですね。で私そういうとこ言うとすっごい緊張するんですよ。ナイフとフォークが出てきたらこれどう食べようかなという感じでですね。でその時にね、まあ、教職者の、まあ、日本のあれですから分厚いステーキ出てくるかなと思ったら出てこなくて、チキンのでっかいのが出てきたんですけど、ところがね、慣れてないからこう食べにくいんですよね。こうどうしようと思ったら、横に私の姿を見ていた恩師がですね、こうして食べたらいいね、ナイフとフォークを置いて手で掴んでガバッと食べ始めた。いや先生はそんなしなくても大丈夫なんですよ。で私はその姿を見た時にすっごく教えられたんですね。まあ、私たちは体裁とか、ね、形、周りがどう見るかとか、まあ、それももちろん大事なんですけど、でも一番大事なことは大事なことを第一にすること。今は食べる時なんだ、だから美味しく食べればいいんだと。あ、なるほどなと思いました。でその恩師には5人の子供さんがいらっしゃって、2人女の子なんですけど、まあ、もちろんもう今は皆さん成人なさっていて、幸いにもご長男がですね、今その教会を牧会してるんです。私本当に、まあ、私が救われた頃まだ中学生くらいだったかなと思うんですけど、私たちのグループでは今一番大きな教会、まあ、最初からそうなんですけどね、まあ、メンバーが700名ぐらいかな、いる教会なんですけど、で先生のそのお二人のお嬢さんのお一人は小児麻痺だったんです。で私が行った頃からもう体は動かなくて、話すことももちろんできません。音は出せますけど、で初めよく分からなかったんですけど、先生がですねある時言ってくれたんですね。やっぱりね、特別な集会とかね、何かあるとその前にね体の調子悪くなるんですよ。熱が出たりとか、まあ、本当に、まあ、霊の戦いというか、まあ、そういうことが続くんですよね。で、まあ、これはまあ私が副牧師になってからしばらく副牧師でそこにずっとおりましたので言ってはったんですけど、ある時ね、福野君ね、どんなに環境や状況がね、ハンディがあってもね、それは言い訳にはできないよって言ったんです、ね、そうじゃないって、そこに神様の恵みがまたあるんだから、その何かかっこよくしないでね、 まあ、本当にそのありのままを受け入れていくんですよということをおっしゃってた言葉は今でもよく残っています。で、私はまあ一人っ子でちょっとプライドの高いところがありましたのでね、まあ、先生よくご存知で、私が受けた訓練方法はこうしなさいとかこうしちゃいけないということはほとんどなかったです。もう好きなにしたらいいって。で、こうおっしゃったんです。人間が人間を訓練することなんかできないって、ね、教えることはできる、ね、助けることはできる、でも訓練は主から受けるものだから、訓練を主から受けられるようにいつも自分がそういう状態でいることこれが一番大事なんだということを私は学びました。で、ある時ですね、またこれは伝道者の成り立ての頃なんですけど、先生が、まあ、週に1回ぐらいはね、その小児麻痺のお嬢さんを連れて散歩に行くんです。で、少し行きますと高島屋という百貨店がありましてね、商店街があるんですよ。で、その頃はまだ彼女はそんなに大きくなかったので、まあ、病気のせいもありますしね、乳母車って昔ありますよね、そこに、まあ、そのお嬢さんを乗せてですね、先生がニコニコしながらね押していくんですよ。で、私もついて一緒に行ったんです。で、百貨店の中高島屋ずっと行くんですよ。だから、そちら働いてる方もね、大体覚えてるんですよね。1回か2回来たら、あの方が来られたなっていう形で。で、まあ、私も正直言ってもう本当申し訳ないです。最初はちょっと恥ずかしかったんです。なんかね、何とも言えない気持ちだったんですけど、これは私良くないなと思いました。で、また次機会があって、先生私一緒にいていいですかって言って、で、その百貨店に入る前に商店街を通っていったんですね。で、先生がね、商店街で立ち止まったんですよ。ふっと見ると横に洋服屋さんがあって、ネクタイがねいっぱいこう前にかかってたんです。で、それを見て、一本のネクタイをこうちょっと握ってですね、私に言うんですね、福野君これ君の合いそうだけど買ってあげようかって言って。で、私はね小さい頃から人様にくださる時はすぐに入って言ってはいけませんよって言われたの。だから、あ、いやもう先生結構です結構ですって、ね、で、心の中では大体2回は言ってくれると思ってたもんですから、先生言わないですよそのまま、あ、そうって言っちゃったんですその時からですね、これからは最初に言われた時に欲しいものは欲しいとそういうふうに言おうと本当に思ったんですよ。で、でも、まあ、そこで何というか、まあ、日本人なんだけど日本の文化の、まあ、慣習というか、まあ、習慣というかね、それを無視するわけじゃなくって、やっぱり本音でできるだけ生きるというか、まあ、特に伝道者っていうのはそういうことがとても大切なんだよということを教えられました。で、まあ、もう一人の方はね、私が進学校に行った時の校長先生だったんです。スウェーデンの方だったんです。スウェーデンから、まあ、宣教師で来られて、で、何年かしてから進学校ができましたので、その初代の校長になられた方なんですね。でもものすごくユニークな方なんです。もうびっくりしましたね。肩に全くはまらないんです。で、もう授業もですよ、私大好きだったんですね。旧約聖書からよく話されましてね、で、こう論理だって話すというよりも日本語で話すんですよ。だから、もうすごく日本語も上手なんですけど、いわゆる見言葉をこう、何でしょうかね、洞察するっていうかね、そういう中でこう教えてくださったことがたくさんあったんですね。で、私もそれで旧約聖書が大好きになりました。で、でもね、時々こう学生を見ていてね、いきなりね、みんな起立とか言うんですよ。で、立ったら全員表へ出なさいとか言ってね、何するんかなったら、庭の木を植え替えなさいとか言ってですね、えという感じでそれからラジオ体操とかでいきなりやるんですよ。もうとにかくあっけに取られるようなことがたくさんあったんですけど、でもそれはよくおっしゃったですね、日本人はもう肩にはまりやすいって。でもそのことは悪いということじゃないんですけど、やっぱりいつでもそこから抜け出せる そういう訓練を受けていないと、霊的な、いわゆる柔軟性ですよね。この間先生おっしゃってましたけどね、霊的な柔軟性、まあ、それが非常に重要だということを教えられました。で、その二人の先生を私はこう、まあ、見ながらいつも思うんですね。まあ、私にとっては、まあ、自然体で主に使える器の素晴らしいこの見本というかね。で、私ある時ね、そのスンベリ先生っていうんですけど、ミスタースンベリで聞きたいんですけどって言って、先生はいろんな集会とか奉仕をなさったらその後どうするんですかって聞いたんです。で、先生がニコニコしながら、僕はね、集会が終わったらすぐね、近くにね、感覚の運動場があったんですよ。で、運動場行って走っとるって言ったんですね散歩してるって。どういうことかって言ったら、終わったことをもう何かこうもう一度思い出してどうこうしない、もう早くできるだけ忘れるんだと。そうしないと次のものに備えられないって言うんです。なるほどと思ったんですね。で、私はそれは身につけたいと思いました。で、かなり身につきました。で、最近は身につきすぎてさっきのことを忘れてしまったでもこれはすごく大事ですね。まあ、やっぱり人間ですから、大きな、なんか特別な恵みが習慣にあったりすると、いつまでもこう思い起こしていたいんですけど、でもそれが、今から始まる新しい、導きを受け取る妨げになるんですよね。まあ、サムエルみたいなもんですよ。サムエルはあんな偉大な預言者でしたけど、ダビデの家に、ごめんなさい、エッサイの家に行って油注ぎをするときにね、ダビデその時いなかったですけど、長男を見てね、この人だと思ったって書いてますよね。エリアブを見てね。で、エリアブに油注ぎをしようとしたら、主が彼ではないと、私は彼を捨てたんだと厳しいこともおっしゃってます。で、その時に多分サムエルはハッとしたと思うんですね。で、皆さん、どうしてサムエルはこのエリアブを見てそういうふうに思ったと思います？理由は簡単なんですよね。2つあります。1つはその、エリアブがサウルに似ていたんです。まあ、顔形は全然分かりませんよ。でもエリアブも背が高くってですね、もう非常にハンサムでですね、男らしいというかね、そういう外側から見てもそういう人物だったんですよね。で、もう一つはですね、サムエルはものすごくサウルを愛してたんですよね。やっぱり、そしてその愛のゆえに神様から油注ぎから捨てられた時に彼は非常に悲しんでいたと思います。ですから第一サムエルの、それは16章ですけど、15章の一番最後を見るとですね、サムエルがサウルのことで非常に悲しんでいたということが書かれています。そしてもう二度と会うことはなかったって。でも、そのサムエルの心の中にはそのサウル王のイメージがずっと残ってたんだと思います。で、これは人間的に考えるとですね、まあ、優しい人ということになるんですけど、でも神様の御心を優先して考える霊的理解力、霊的理解力というのは神の御心を理解する力なんですね。で、肉的な力の影響が大きいと霊的理解力が影響を受けてですね、十分に働かすることができなくなるんですよ。だからサムエルはもうそのイメージがあったからですね、もうエッサイの家に行った時にもうすぐにそのエリアブを見て、この人だってこう思ったんですよね。要するに、肉は御霊の導きよりも先に働くんです。どんな場合でも、皆さんこれ覚えてください。肉は霊よりも先に働きます。だから特に注意しないといけないのは、自分にとってちょっと厳しいことや嫌なことや不快なことが起こってくると、先に肉が反応するのでね、その早く語らない方がいいです。言葉はちょっと控えて、しばらく考えて祈って言わないと感情的にものを言ってしまうんですよね。これはもうサムエルの例から分かるように、偉大な器だってそんな失敗するわけですよね。で、 17章を見るとですね、そこになぜその長男がですね選ばれなかったかという理由が書かれています。それはダビデはその16章でね、油そぎを受けるでしょ。でその油そぎを受けるところね、後で開いてくださいね、第1サムエル16章の中にね、サムエルは兄弟たちの真ん中でダビデに油を注いだって書いてます。要するにダビデが油そぎを受けた時、みんな兄弟たちが周りにいたんですよね。だから兄弟たちは、この弟がとこう思ったとは思うんだけど、でも油注ぎを受けるっていうのは特別なことですから、もう誰でも分かってるんですよね。ところが17章でペリシテとの戦争が始まって、兄たちも戦争に行った時に、弟の末っ子のダビデはね家にいたんですけど、お父さんに、まあ、ちょっと慰問に行ってきなさいみたいな感じですね行きますよね。ちょうど彼がそこに行くとね、あのゴリアテが出てですね、イスラエルに対して誰か俺と戦いそうなんかってこうやってるわけですよ。でダビデはそれを見た瞬間に、聞いた瞬間に、内側の油注がれた信仰がブワーッと湧き上がってくるんですよね。でそのことをそこにいたまあ、イスラエルの兵に聞くわけですよ。でその時に彼の兄はですね、ダビデに怒るでしょ。お前は大切な羊をほったらかして私たちの戦争を見に来たのかと、ね、つまり彼はここで自分の姿が出てきます。霊的な姿が、彼はもちろん兄だし弟として見るとそうだと思うんです。でも彼は一つのことを忘れていたんです。この弟は特別な油注ぎを受けた器だということです。つまり神の油注ぎを通して弟を見るということができなかったんです。私たちも絶えずこう霊的生活の中でそのことを求められます、ね、皆さんがリーダーを見るとき、兄弟姉妹を見るとき、あるいはまあ祝福されている他の教会を見るとき、あるいはそうでない場合もあります。油注ぎを通して見ないと、あなたの人間性がですね、批判したり、あるいは特別扱いしたりやってしまうんですよね。まあ、こういう肉の働きの問題っていうのは、まあ、誰にもあるんですけど、まあ、私はちょっとその恩師の話に戻りますけども、ある時一つのことが起こったんですね。授業が終わりまして、お昼の時だったかな、誰か私呼びに来たんです。でスメル先生呼んでるよって言って、で実は1階2階がまあ学生が使っていたんですね。チャペルとかいろいろあって、3階の一部に校長室があったんです。で私どうしてかなと思って行ったんですね。でこうノックしたらですね、服の着ましたって言ったら、ブラザー服のウェイトミニッツウェイトミニッツって言うんですよ。なかなか出てこないですよ。でこうノックしてね、でしばらくドア開いたらね、大きなタオルみたいなでこう泣きながらですね、もう目を真っ赤にして、ね、出てくるんですよ。私一瞬奥さんと喧嘩したんかなと思ったんですけど奥様も立派でね、家内は奥さんの長くお付き合いさせていただいてね、奥さんがメッセージするときいつも通訳するんです、彼女はね。 で私は先生どうしたんですかとまず言ったら、ね、バラザ服のね、私あなたに謝らなきゃいけないって、Forgive me って言ったんですよ。先生どうしたんですかって言ったら、私は全然覚えてないんですよ。その朝の授業の時に先生がいつものようにこうね、日本の教師はだいたい前に立ってやりますけどそのスウェーデンの先生が歩くんですよ、ふーっとね。で何のメッセージが教えだったか覚えてないんですけど、ちょうど私のところに来た時にその聖書の話の関係でだったと思うんですけど、聖書をですね私の頭の上に置いたんですよ。置いたんです、こうして叩いたわけじゃないですよ、置いたんですよ。で私は別にどうと思ってなかったんです。そのことを言ったんです。私はあなたのねその頭にね聖書を置いた、許してほしいって言って、そんなことね普通進学校の校長先生がですよ、学生に言うなんてことないでしょ。でその後の言葉なんです、聖霊が私に あなたに許しを求めなさい、謝りなさいと言ったって。だから来てもらったんだって言ったんです。私は感動しましたね。まあ、3年間の学びの中でたくさんのことを教えられたんですけど、まあ、これは忘れられない思い出の一つなんですね。それから、まあ、日本人としての、考え直さなきゃいけないことなんかも、ね、いろいろ教えられました。もうこの話してるともうそれこそ前半全部なくなって、今日のメッセージがどうなるか分かりませんけど、まあいいでしょう、ね。ね、まずね、まあ、1年ぐらい終わった時に朝ね、廊下でこうミスタースンベに会ったんですよ。スンベ先生にグッドモーニングって言うんですよね。で私もおはようございますって、まあ、学生ですからね。である朝会ったらね、こう手を差し伸べてグッドモーニングミスター福野って横向くんですよ。え？と思ったんです、ね、何を言いたかったかっていうと、あなたはしっかり目を見て挨拶しなさい。日本人はすぐにこう別に横向いてるわけじゃないですけど、ちょっと下向いたりね、なかなかこう目を見て話すって慣れてないし、でそういうことを、何かこう形で表してくださった、私を教えてくださった器がこの方だったんです。である時ね、もう本当いくつもあるんです。もうある時ね、先生が来る前、授業の前にね、2、3人でね、なんか話をしていたんですよ。で、私、何かその時にね、先生のことを言ってたんですよ、私が。悪口言ってたわけじゃないですけどね。なんかこう、話して、気配をするから、後ろ向いたら、先生、背高いね、立ってるんですよ、こうしてね。で、ここにですね、絆創膏をベタッと貼ってるんですよ。わかるでしょ、ベタッと。で私も一瞬ですね、後ろ振り向いた先生がいたから、もう余計にですね、何か慌てて何か言おうとしたんですよ。で何言ったと思います？先生それどうしたんですかって聞いたんですでもこういうことよく日本人やるんですよ。先生が私にね、ブラザー福野、聞かなくても分かってるでしょって言ったんですいわゆるひげを剃ってて切ったんですよ、要するにねね、その分かってることをわざわざ聞くんじゃないですと、そこまで言わなかったですよ。そういうことを教えてくださったの。ある冬、私の教会は、まあ、メインの教会でしたから、聖会とか教職者の集まりしょっちゅうやってたんですね。私その頃伝道者で教会で寝泊まりしてまして、ある冬ですね、まだストーブ使ってたんです。煙突がバーッとあってですね、だから、まあ、皆さん来るから、まあ、早く煙突ね、温めなきゃいけないんでやってたんですね。で、まあ、牧師やいろんな人が来てですね、やっぱりそのスンベイ先生もしばらくして来られたんですね。私のとこつかつかって来てね、ブラザー福野って、あなた今日何時にこのストーブ入れましたかって言って、ね、でまあ私は、まあ、集会の始まる1時間ぐらい前に入れたんです。すいません先生、1時間ぐらい前なんですって言ったら、うん、だからまだ壁が冷たいですって言われたんです皆さんこんなこと言われたらどう思います？普通だったら向かってくるかもしれませんけど、ね、私は先生分かりましたと本当に教えられたんです、ね、先生が言いたかったことはこういうことですね。ただ部屋を温めるんだったらしもべの仕事なんだよって。でも愛するっていうことはもっと深く考えなきゃいけないし、もっと配慮しなきゃいけないんだって、ね、そんなことを口ではおっしゃらないんです。でももう私はもう何年も先生とお付き合いし、まあ、いろんな意味で学ばせていただいたんで何を言いたいかすぐ分かるんです。何年もまあ、ジュニアっていうか高校生キャンプをね、進学校である時やってたんです。ずっと何年もね。で4人のチームで、その先生がリーダーで、もう一人の先輩の2人の先生と私が入ってたんですよ。でものすごく学んだんですよ。プログラムなんか何もないですね、8日間。まあ大体はあるんですけど、でこの朝誰がメッセージするのかなみたいな感じで、でもまあスンベイ先生いるからいいかとね、何か言い出すからね、必ずね。である日ですね、午前終わったら急に私に、ミスター福野、あなたは午後からね、聖霊のバプテスマの教えしなさいって言って、あ、分かりましたって。まあ学生、まあ、100人ぐらい来てました、高校生がね。で全部集まるわけじゃなくて関心のある、まあ、半分以上集まってましたけども、で私がずっと聖書から話し始めた。先生が後ろでこうじっと見てるね。そうですよね、 ストップ。よくやるんです。これだと OK なんです。これはストップです。私20分か25分ほどずっと話してたんですね。でその時に、意味すぐ分かりました。で私の起きて、ブラザー教えはもういいです、祈りなさいって。だからそういう何かこう聖霊様の流れに非常に敏感にですね、敏感にって神経質じゃないんですよ、そういう意味じゃないんですけど、柔軟性で、そういうことを通して私はどういうふうに御霊の導きを受け取るのかっていうことを随分ね学ばされたんですね。一生懸命学生一緒に祈ってるとね、ストップ祈るのやめなさいって、いつまであなた方祈ってんですかって、普通反対ですよ、もっと祈りなさいって言われるねこういうですね、信仰が来たら祈るのやめなさいって、信仰が来るまで祈ったらいい、信仰が来たら祈るんじゃなくて実行しなさい。まあ、本当に柔軟性とそれからなんかオープンでないとねできないですよね。で今日の本論に入っていきたいと思いますけどで関係あるんですよ、それすごくね。で、まあ、私はまあそれからもう何十年も経って今思うことはですね、やはり主ご自身を知るということがクリスチャン生活において一番大切だし、特に主に仕えていくというその道を歩いていこうとしたら、もちろん御言葉は学ぶ必要ありますし、いろんなこう経験を通る必要もあるんですけど、やっぱり一番大事なことは主ご自身を知るということですよね。で主ご自身を知る最も素晴らしい場所はやっぱり礼拝だと思う。礼拝の場です、場所というよりも場なんです、神を礼拝する場ですね。そこに神の臨在が臨んでくるわけです。まあこの間も申し上げたですけど、人間は臨在とは言いませんね、誰か来たら気配とか言いますけど、で目に見える形で来るわけですよ、目に見えなかったらちょっと問題ですよね。でも神様は目に見えないからね、しかも特別な方だから臨在と言いますね。でもその臨在の中に目に見えないご自身を表しておられるんですよね。ということは私たちがその臨在の中に入っていく、あるいは臨在に触れられていくときに、目に見えないお方である神様ご自身のご人格と触れていくわけです。その時に変わるんですね。まあ皆さんももうすでに多くの経験があると思うんですけど、人が変えられるとき、あるいは自分が変えられたとき、それは教えられたからということは本当、まあ、外側はそれで変わるけど内側は変わるのはそうじゃないですよね。その人に触れた時ですよ、その人は私の心に触れてくださった時ですよ。もう男であってもね、大泣きをしますよね。でその神様の臨在の中に触れていく、自分はだから神様がどうかじゃない、私がどうあるべきなのかっていうことがいつも課題になるんですけど、それは私は自然体じゃないかなと思うんですよね。自然体って言ってもキリストにある自然体ですよね。イエス様にあって自分の人生をまあお任せする、この委ねていくというですね、そういうことだと思うんですね。まあ他にももちろん私が尊敬している器はたくさんいるんですけどね、でもこの自然体という分野においてはですね、私の恩師と、そのスンベリ先生が私にとってはお二人が代表なんです。最近考えてるのはね、3番目に木村先生入れようかなと思ってるんですけどいや本当にね、やっぱりその、自分がどうあるべきかというよりも、どういうものとして受け取られているかとか理解されているかということの方に上とはちょっと行ってしまったり、ね、そうするとその働きとか、まあ、外側のものとかですね、それは誤解しないいただきたい、私は必要ないと言ってるわけじゃありません。すごく大事です、すごく大事なんですけど、そのためには中身をもっともっと中身をですね健康にする必要があると思いますね。
で、まあ、この礼拝ということなんですが、まあ、私たちがイエス様を信じてこのクリスチャンになるときに、まあ、2つの大変革というのが人生に起こるんですね。一つは生活の価値観が変わるということです。生活の価値観の中で、まあ、分かりやすい部分は例えば目に見えないものをかつてはあまり大事にしなかった。でもイエス様と出会って神様が分かってくると、目に見えないことの中にある素晴らしさとか重要性とか、そういうこの価値がもっとこう分かってくるんですよね。こういうまあ、コリント書の中にもありますけれども、まあ、第二コリント4章の18節ですよね。私たちは見えないものに目を注ぐってこう書いてるんですよ。見えないものどうして目を注げるんでしょうかって思うんですけど、でもこの目を注ぐ目ってのは霊的な目なんですね。これ肉体の目ではないですよね。霊的な目は霊的な存在者を意識できる力を持ってるんです。その霊的な目は私たちの魂の中にある霊に結びついてるんですね。まあ、私毎年言ってるかも分かりません。人間は体があって魂があって霊がある。その霊の、まあ、魂は知性、感情、意志ですね。地位、上位ですよ。でもその霊の領域の中に霊的なものを理解する理解力を持ってます。いわゆる直感力とかですね。もちろん良心もそこにありますし、それから霊的な目に見えない存在を、ま、と交わる能力です。なぜ神様はそれを与えられたかというと、アダムとエヴァをエデンの園で作られた時に神様はそこでいつも臨在なさっていたからです。で、そよ風の吹く頃というのすごい言葉があるんですけど、その時に神様が突然浴衣着て現れたわけじゃないですよね。アダムさん、お、今日は息ですねとか、そんなことは全然ないと思うね。やっぱり見えなかったと思うんですよ。でも彼らは見える世界と見えない世界同じぐらいに見えてたんじゃないかなと私は思います。罪が入ってくるまでですよ。だから自分たちの作り主であられる方が特別に臨在を持ってこられた時に彼らは嬉しかったはずですよ、ね、すごい嬉しかったと思うんですよね。それは霊の目がオープンだったから。だから罪が入ってきた時に神様アダムに、あなたどこにいるのかっていうのは、それは物理的なことを聞いてるわけじゃないですよね。霊的な状態を聞いてるわけですから。でその中で彼らは文字通り霊的な状態で答えてるんですよ、ね、私たちはあなたを恐れて隠れましたって言ってるんですよ。これ霊的な状態なんですよね。でその目に見えないものの重要性が罪が入ってくることによって過小評価されるようになって、そしてまあ17世紀、8世紀、9世紀、そのあたりになってくるとですね、もうその存在を否定したり、信じるも信じないも自由じゃないかって、人間の側の理性と自由意志の方が優先していくという、そういう考え方の時代を通ってきたんですよね。だから20世紀に入って、神様は特別な聖霊の注ぎをなさったんですよ。このいろんな神学的な問題も起こってきましたけど、でもこの聖書を批評するようなそういうことが起こってきます。聖書は果たして神の言葉かっていうね、ここまで来るとですね、言葉で説明できないんですよ。だから神様はご自分の指をこの私たちに置かれる、いわゆるそれは目に見えない形で聖霊様の特別な臨在でイエス様を明かしてくださるというか、でそれは今日も起こっているわけですよね。で、もう二つと言いました。もう一つの面はですね、人生のライフスタイルが変わるんですね。ライフスタイル、クリスチャンになると、でつまりその自分のライフスタイルの中で礼拝が自分の生活の中に重要な要素を占めるようになるわけです。で特に具体的には、まあ、礼拝に、まあ、礼拝って本当場所ではないんですけど、その礼拝に参加する、ね、聖日礼拝あるいは終日礼拝ありますけど、それを生活の真ん中に持ってくるという優先順位ですね。これがクリスチャン生活の中にやってきます。そしてこれは非常に重要なことなんですね。で実際初代の教会においては 礼拝っていうのはどういうふうに捉えられていたかっていうと、まあ、イエス様が復活なさったのは日曜日の朝早くですね、週の初めの日で、福音書と使徒の働きと第一コリントに週の初めの日という言葉が合計8回出てくるんです。でその6回は福音書の中に出てきます。でそれはですね、復活の朝のことを指しています。復活の朝、週の初めの日、女たちがこういう油を持ってっていうの、そういうところが出てくる。ところが後の2回はですね、非常に興味深いんですよ。これは今日の教会においても非常に重要であるということを、初代の教会がやっていたということが分かるんです。だからこれちょっと聖書を開きたいんですけど、一つはですね、使徒の働きの20章の7節です。使徒の働きの20章の7節、週の初めの日に私たちはパンを裂くために集まったと書いてます。私たちはパンを裂くために集まった、つまり聖餐式です。実は教会のですね、礼拝の中心はですね、聖餐式だったんです。ずっと宗教改革が起こって、説教が、御言葉を語ることが礼拝の中心のようになってきました。でもそれまでも、あるいはそれ以降もカトリックの人ももちろんそうです、聖餐式が中心です。でだからそういう教会に行くとですね、すぐ分かります。講壇は端にあります。聖餐台が真ん中に置いてますね。なんかすぐ分かるんです。で初代においてはですね、聖餐式というのはどういうものであったかというと、それはイエス様のもちろん受難、贖いを思い起こすという大事な面があるんですけど、彼らが聖餐式をした理由はですね、復活を祝うということだったんです。イエス様の復活をお祝いする、これが毎週の礼拝の中心だったんです。そして彼らはその聖餐式の中で、昨日もちょっと申し上げたですけど、私がイエス様を信じると、罪人から聖徒になる、そしてなんと素晴らしいことに神の家族に入るわけです。神の家族は、将来も現在も過去もこれは全部一つになってます。カタコムって有名ですよね、ローマのね、地下墓地で、まあ、そこでクリスチャンたちが、まあ、迫害の時こう、まあ、人目を避けて礼拝したいということが、まあ、あったようですけど、でもそれはそれだけの理由ではなかったようなんですね。つまりそこには自分たちよりも先に天に帰った兄弟姉妹たちがいるわけです。そこで聖餐式をするときに、先に帰御国に帰った兄弟姉妹は今いる私たちも一つの神の家族なんだということです。エペソ人の手紙の中に、現実にですね、まあ、パウロもそれを実は書いてます。何章かちょっと私今いきなり弱いで開けるかどうかわからないんですけど、ちょっと言われてじゃない、私が勝手に言っただけのことですけど、多分3章の終わりかも分かりませんね、あ、そうです、3章の15節です。14と15、14から読みます。こういうわけで私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。家族という呼び名、これはキリストにある家族を指してますから、先に天に帰った家族も家族ですよね、キリストにある。まあ、私たちもまあ、開拓してから37年ですけど、メンバーが50名ぐらい天に帰りました、今までね。ちょっと証をね、美奈子さん配ってくださったと思うんですけど、まあ、そこにはちょっと書いてあるかも分かりませんけど、37年で、300名少しですね、私洗礼授けました。それは書いてる。でも書いてないことがもう一つあるんです。200数十名が転入会されたんです。たくさんの方が、もちろん全部富田橋にいるわけじゃないですよ。私のメンバーは全国に散らばってますからね。 で、その中で50名ぐらいの方がすでに天に帰られたんです。で、最近誤解がないのであまりしてはいけないのであまり言いませんけど、教会の中ではみんな私言ってること分かってくれてるんで誤解ないんですけど、私は聖餐式預かるときにですね、先に御国に帰った人たちも共に覚えて、ね、同じ神の家族であるということを主に感謝する。で、このイエス様の復活というのは実はこの礼拝とものすごく関係があるんですね。ものすごく関係があるんです。で、それはイエス様の復活のゴールはどこかっていうと、それは天に昇って神の右の座に座ることなんですね。それはなぜなのか、ここからが先なんです、大事なんですけど、その、そこから、実は本論に入るんですけどねちょっと御言葉を開きたいんですけれども、ヘブル人への手紙の一章の3節を開きたいと思います。もう今日は時間に気にしないでということもありますけど、そんな長くしませんけど、明日続きやるかも分かりません。で、ヘブル人への手紙の一章の3節、一章の3節ですね。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、糸高きところで大いなる方の右の座に着かれました。神の右の座に着かれた、ね、で、そして、エペソ人の手紙を見ると、私たちもイエス様を信じた時にキリストと一つとされて天に挙げられ、神の右に座っている、キリストと共に座すということですね。これが霊的生活の出発点だと教えてます。座すっていうのは完成したということです。だからそこに安息があるんです。クリスチャン生活、あるいは教会のすべての活動は安息から始めるべきです。人間の知恵働きから始めたらダメです。必ず疲れます。安息から、そしてその座に座すということは完成したということです。だからイエス様が神の右に昇られたとき、そこに完成されたという証なんですね。そしてそこはですね、万物が御座についておられる方と子羊に礼拝を捧げる場所でもあるんです。ここがからは黙示録と関係があるんです。で、私が最初の日にもう一番中心的なことを全部話しますと言いましたけど、皆さんもしね、私が最初の日話したことをかなりああって分かった方おられたらね、もうすでにそういうことをもう考えておられた方か、あるいは礼拝の私のメッセージをポッドキャストで何回も聞いた方か、どっちかだと思います私が半年以上考えたことを皆さんが1時間で理解されたら、私は何だったんだということになりますから分からなくていいんですよ。でもポイント2つありましたね。それを2つ、1つはその新しく作られた新しい、もの、また新しい天と地というのは救いの完成を表している、救いの完成の場であって、もう1つは礼拝の完成の場であるということ。もう黙示録をこうずっと読んでいくとですね、救われた者がやがてなすべきところ、あるべきところに行ってなすべきことをなすんですよ、ね、神の御国、新しい天と地に入り、そこで礼拝を捧げるわけですよ。で、黙示録の5章の11節から、14節までを見ていただきたいんですけど、5章の11節から14節です。皆さんもご自分の聖書で読んでくださったら結構ですけど、また私は見た、そして御座と生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海にいるすべての作られたもの、それらの中にあるすべてのものがこう言うのを聞いた。 御座についておられる方と子羊に賛美と誉れと栄光と力が世々限りなくあるように。すると四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。黙示録の、この五章、見ていきますと、ここにものすごい礼拝の姿が出てくるんですね。そしてこの礼拝の中心におられる方は、この十一節を見ますと、御座と、この後読んでいくとですね、ごめんなさい、十三節ですね、御座についておられる方と子羊なんですよ。子羊ってイエス様のことだって皆さんすぐお分かりになると思いますけど、別のところではヨハネが見た時に、ほふられたと見える子羊と書かれています。私はその時にも感動しました。初めて分かった時、それは天国に行くと、もう私たちも完全な体でしょ、栄光の体を受けてるから、まあ、年齢はだいたいイエス様の、30歳33歳ぐらいじゃないかとよく言われるんですけど、だから赤ちゃんで天国行った人も向こうに行った成人なんですよね。だって召された時の姿が天国だったら早く召された方がいいですよね。いやこれ冗談じゃなくてですね、天国に行ってもおじいちゃんおばあちゃんって言われるのかって、地上で言われるのはいいけど、天国で永遠に言われたらちょっと尺ですよね。だから多分天国に行っていろんな人と会ってもですね、ちょっとわからない方もたくさんいるじゃないですかね。例えば80歳で救われた方を知っていたとして、天国に行ったら30歳ぐらいだったらわからないですよね。誰かその人は、いや私ですよって言うと、こんなに美しかったんですかみたいなですね、ことになるんですよね。あるいは、まあ、子供たちも成人してますし、小さい時に召された子供たちが天国で会うと成人してるんですよ。もう考えただけで涙出てきますね。すっごいことだと思いますよ。でこの御国の中心が御座におられる方、父なる神でしょ。そして子羊です。その周りに24人の長老たちと、そして4つの生き物というのが出てきます。そして全被造物ですね、まあ、これは何を意味しているかっていうのはいろんな解釈があるんで難しいですけど、でもイエス様を信じて救われた人たちがそこに全部いることはもう事実なんですね。そこで何をしてるかって、神様を礼拝してるんですよ。だからこの黙示録、この五章を読んでいくときに、そこにすでに完成された礼拝が出てくるんですよ。完成された礼拝ですよ。でも今この地上において私たちはですね、未完成の礼拝を送ってるわけじゃないんです。ね、完成された礼拝をまだ罪があるこの世界の中で神様はある場を通して表そうとしてるんです。その場というのが教会なんです。でもどうぞ誤解しないでくださいね。それ建物を言ってるわけじゃないんですよ。何集まるか言ってるわけじゃないんです、ね、主を愛する神の家族、2人3人であろうが1000人であろうが関係ないですよ。神を愛して神を礼拝するその場にですね、天の礼拝が現れているし、もっと表したいと神が願っておられるんですよ。私が何を伝えたいかと、今最近もそれをずっと思ってるんですけど、それはですね、あまりにも多くの人間的な宗教観や礼拝様式の考え方が天のこの礼拝がそのまま現れることの妨げになってるんですよ。人間だってそうでしょ。イエス様を信じて一番の妨げなんですかって、いやうちの家族ってそんな嘘ですよ、ね、職場 の難しい上司ですって、そんな全然問題じゃないですよ。あなたですよ。あなたの自我、あなたの自己中心的なものの見方、考え方ですね、それが一番神様の恵みや臨在を表す妨げになってるんですよね。礼拝もそうなんですね。で、 ちょっと戻りたいんですけど、使徒の働きの2章の32節と33節を読んでいただきたいんです。使徒の働きの2章です。まあ、これはペテロがペンテコステの時に語った言葉の内容なんですけど、2章の32節と33節です。ペテロはですね、このペンテコステの時に2つの予言を旧約聖書から引用してるんですよね。一つはとても有名です。ヨエルの予言ですから、これはすごくよく言われるんですね。2章の17節からね、私全ての人に私の霊を注ぐ。で、旧約においては聖霊様のことを私の霊というふうに言われてますね。イザヤ書にも何箇所か出てきますし、他の書物にも出てきますね。で、そのことを取り上げてるんですけど、もう一つ23節から詩編を取り上げてるんですね。詩編で、私はこの詩編の、これは詩編の16編ですけど、28節の言葉にある時も目が開かれたっていうかね、この28節、あなたは私に命の道を知らせてくださいます、あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいます。これはまさに礼拝なんですよ。しかも礼拝の内容は本来こうあるべきものなんですよ。喜びで満たしてくださいます。礼拝終わってやっと終わったということであればもう礼拝でなかったとは言いませんけど、本来の礼拝の姿からはちょっと遠いですよね。ある時ね、私にある人が質問したんです。先生、牧師の務めって何なんですかって。これは牧師先生によって賜物や職務が違うので違っていいんですけど、私こう言いました。私にとっての牧師の務めは神様の御言葉によって人を幸せにすることです。そう言ったんです。本当にそう思ってるんです、ね、でも以前だったらちょっと違ったと思います。御言葉によって人々を救いに導くことですって言ったと思います。でも今は幸せにすることですっていう。でも私の言う幸せは救われないと経験しない幸せなんですよ。だからイエス様を信じて救われないとそこに来ないんですけど、救われることはゴールじゃない、門なんですよね。その中に素晴らしいものがある。そしてそれを今日御言葉を聖霊様が明らかにすることによって命を私たちに吹き入れて、天のことを地上に表そうとしているんです。私は長い間ですね、パウロ書簡で難しいですけど、一つの疑問を持てたんです。例えばね、今使徒行伝で一番開きたいと思うところまだ開いてないんですけど、ちょっと戻りますからね、ちょっと戻りますから、忘れないようにハンカチを挟んでおきますか。コロサイ人への手紙ですね。いや、多分今言わないと忘れてしまうと思うんで、何言おうとしてたからですね。コロサイ書の3章ですけど、3章の1節から4節なんですね。3節まででいいと思いますが、こういうわけであなた方はキリストと共によみがえらされたなら上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。こんなこと最初言われて意味さっぱりわからないですよね。クリスチャンになってもわからないですよ。解き明かしてもらわないと、これどういうことなんだろうって。まず一つはここにですね、キリストが神の右の座についておられる。これはもちろん御言葉から教えられるとわかるわけです。ああそういうことですかってピンとこないけどね、一応そうかなってわかるんです。でもその次のことは、あなたも一緒にいるんですよって。でつまり、ここもそうです。マウントハーモニー来て、私毎回思うのはこの空気が素敵だなと思うんです、目に見えるとしたら緑色に見えるぐらい素敵ですよ、 でも私が日本に帰ってマウント浜の空気はねこんなに素敵だったんですよってみんなわからないと思います。その場にいないから。つまり場というのはですね、その場にいないと体験できない霊的な空気があるんですよ、ね、私も中継をやります。それはオープンではありませんけど、あの家の礼拝がいろいろあるんで、でその理由はですね、霊的なその空気を一緒に受け取ってほしいと思うんです。 もちろんそれだけではその場に直接いるのとは違うものがあるんですけど、それでもですねかなり受け取れるんですね。その目に見えない霊的空気を吸って地上にいる私がそれを出すんです。天の空気を吸って地上で出すんです。わかります？私言いたいことね。そのためには神の右に座しているというその信仰の立場にしっかり立たないと上のものを受け取ることはできないんです。でパウロはここですね、上にあるものを思いなさいってね、私はじめ上のあるものを思うってどうしたらいいんだろうっていつも上向いて歩いてるわけじゃないしですね、あの御言葉ばっかり考えてたらどっかぶつかってしまったりしますから危ないですよね。そんな四六時中御言葉なんか考えてられないですよ。いや、座って瞑想してるときはいいですけど、仕事してたら危ないですよね、もうね、時にはね。でもパウロはそんなこと言ってないんですよ。あなたの信仰がキリストと共に神の右にしっかりあるという確信を持っておれば、そんなことを忘れているときもあなたの霊の中には天につながっているパイプがあるので、聖霊様がおられるので、その方があなたの魂の領域、そしてあなたの口やあなたの行動やあなたの何かこう表現の中にその空気を表してくれるっていうんですよ。これは例えばあの子供なんかすごい正直ですよね。あの近所の子供がたまたま来てものすごく嬉しそうだったらきっと言うことだったんだろうのですぐ分かりますよ。しょげてるときっとなんか叱られたか辛いことあったのかなって思います。彼らはこの家庭の空気をすぐに出します。親がいくら隠そうとしてもダメですよ、そんなのすぐバレますよクリスチャンは本当は教会の空気を出すんじゃなくて天の空気を出さないといけないんですよ、ね、もちろん教会教団教派はたくさんあって、私はあることは素晴らしいと思います。聖霊様は多様性のある方だから、あらゆる教団教派ですね、みんなそれぞれ特徴があっていいんです。こんなの同じだと全然面白くないですよ、ね、ここにいる皆さんもみんな同じですから、あの同じだったら面白くないでしょ。別におる必要ないですよ、私一人おったらでも違うからいる必要があるんですよ。違うから学ぶことができるんですよ。だから天の空気を表すときにその受ける源は同じで、そしてそれを通してくださるのは御言葉と聖霊様ですから、そこも同じなんだけど、それがその人の魂に入った状況時からですね、その人の人格品性その人の特徴を通してそれが出てくるんですよ。賜物を通った時の特徴は賜物によって現れ方が違うんですよ、ね、品性を通った特徴というのは大体よく似てます。御霊の実ですから。でも賜物の現れは違う。私はなぜ教会によって特徴が違うのかということを、これが分かるまでは分からなかったですよ、ね、ある教会はあの御言葉を深く解き明かすことが中心の教会があります。ある教会は非常に伝統的です。ある教会はコミュニティに非常に密着していていろんなことをなさいます。それはそのリーダーの人たちの賜物と証明の違いがそこに出てくるわけですよね。そしてやがてそれが教会の証明の違いになるんです。開拓の時はもうそれは牧師の賜物ですよ、ほとんど。でも教会が成長してくると牧師だけじゃないですね、教会の中に現れる特質、私たちももう三十何年経ってですね、子供ではないですから祈っています。かつては一人一人を祝福してくださいと祈ってました。今は教会の霊性を祝福してくださいと祈ってます。教会の信仰を祝福してください。そうすれば私たち一人一人兄弟姉妹私も含めてで、私はお父さん役をやってますけど、役って変な言い方ですけどもう同じですから兄弟姉妹ですから、その中で私や兄弟姉妹が委ねられてる、それが現れてくるわけでしょう、 まあ、昨日ちょっと申し上げたんですけど、私はずっと昔から思ってたんですけど、どうしていいか分からなかった。それが昨年からですね、あの2つの地域で同時に現れた刑務所のミニストリー。そんな私できないぞ、どうしていいか分からないから。でも聞いてみたら、やはり、それをミニストリーをスタートした姉妹たちはその思いがずっとあったんですよね。だからそれを現れた時に、私たち今祈り始めているところですけど、もっともっと協力したいなと思いますね。それは一つに過ぎません。一つの小さなことです。でも神様は一人一人の兄弟姉妹に使命と賜物のバラエティを与えておられるんで、それを表そうとなさってるんですよね。でそれで使徒行伝戻ります。使徒の働き、ハンカチ挟んだところです。2章2章の、32節と33節なんですけど、これが一つの鍵になる御言葉だと私は思うんですけど、2章の32と33です。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのです。神の右にイエス様が座られた時に、父の約束を派遣されたんです。聖霊様は、ヨハネは助け主と言いました。14章に出てきます。ルカはルカの24章と使徒の働きの1章に出てきますが、約束の御霊と書いてます。約束の聖霊、これルカの表現です。どちらにしても内容は同じなんです。そして旧約聖書を見ると、エゼキエル書とかエレミア書とか、そういうところにはその詳しい内容が出てきますし、財書にもそうです。たくさんの予言があります。詩編もそうです。で、私がさっき言った16編のその箇所、命の道というのはですね、それは隔ての幕が取り除かれて、誰でも至聖所に入って神を礼拝できる時が来たということなんです。ずっとその隔ての幕があったわけでしょ。荒野においては幕屋がありましたけど、聖所と至聖所と間には垂れ幕がありましたしね。神殿ができてもそうですよね。でもイエス様があの十字架の贖いの中で、7つの言葉を語られました。朝の9時から午後3時まで6時間、そして最初の3つの言葉はだいたいお昼ぐらいまででしょうかね。あとの4つの言葉は息を引き取られる5分前に4つのことを語られたんです。実はその4つ目が有名な言葉です。エリエリラマサバクタニ、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですか、という言葉です。私は乾くとおっしゃいましたね。全てが終わったとおっしゃったんですよ。そして私の霊を御手に委ねますとおっしゃいました、ね、その全てが終わった、これは完成したという意味ですよね。完成した。この時に神殿の垂れ幕は上から下まで真っ二つに裂けたんでしょ、ね、マタイによる福音書にもそれを詳しく書いてます。最後のところにね、真っ二つに裂けたということは聖女と死聖女の道が開かれたということです。つまりイエス様がおっしゃった、私は道であり真理であり命であるという文字通り御言葉の内容が成就したんです。なぜかというと、その後半こう書いてるんです。誰でも私によらなければ父の身元に来ることはできません。イエス様の贖いが成就するまではイエス様を信じることはできても父の身元に行くことはできなかったんです。イエス様がそれを私たちにくださることはできました。でも贖いが完成したときにイエス様はご自分の肉体を裂いてその隔ての壁を取り除いてくださったので、今私たちはヘブル書4章にありますね、大胆に臆することなく恵みの御座に近づこうではありませんかって。何か聖女の方で向こう死聖女だって分かってるから主よって言うんじゃなくてですね、入っていったらいいんです。入っていったら何してもいいですよね。寝転がってようが座ってようが走り回ってようがね、 救いって広場なんです。これは私そのさっき言った寸明先生に教えてもらったんです。救いは広場だよって、道じゃないよって。でも日本のクリスチャンはいつまでも道歩いてる。道歩いてる時うろちょろして危ないですもんね。だからまっすぐ前を見て行くんですよ。広場はそうじゃないですよ。いきなり右に走っても構わないんですよ寝っ転がっても構わないんですよ、ね、救いは広場なんです。入り口はイエス様なんです。その先にあるのは神の国なんです。礼拝はそれが地上に現実化されている場なんですね。救いの御業が完成されて約束の御霊が使わされた。そして聖霊様がこの地上に使わされた目的の大きな目的はですね、天においてイエス様の地上の贖いが完成した時に天において、天の礼拝が完成した。贖いと礼拝が完成した。それを聖霊様が今この地上に、そこにまだ行っていないこの地上の私たちにそれを現実化するために派遣されたんですよ。だから聖霊様はあなたのうちに内住なさるけど、あなたの人生、私の人生をただ導くというそういう範囲のものじゃないんですよね。聖徒として私たちを導いていくというその目的があるんです。ですから地方教会というのは非常に重要なんですね。それがどういう団体であろうか、そんなことじゃなくって、その中でイエス様を愛する人たちが父を礼拝し栄光を返する、ね、そのことなんです、まあ、イエス様はこれをサマリアの女におっしゃったんです、ね、もうこのちょっと今から言おうとしてることだけでちょっと時間かかるんで、もう一区切りどっかで一応したいと思いますけど、もし中浜先生がもっとやれって言ったらちょっと休憩してからまたやりますはい、OK っていうことですから OK これだね。少しだけ話したから、まあ、とりあえずちょっと休憩したいと思いますけど、そのですからイエス様の復活のゴールは神の右に座って聖霊が使わされる、で天の完成されたものが地上に現実化するために聖霊が派遣された。だから聖霊様の地上におけるゴールはこの地上で聖徒たちに天の礼拝を現実化させることなんです。天の礼拝を現実化させるんです。その中で私たちが用いられるんですね。で地方教会のですから礼拝というのは神が最終的に意図された御子の贖いによる天の礼拝の雛形と言ってもいいんです、ね、中身は同じなんですけど、まだやっぱり制約を受けてますから、この地上の礼拝というのはですね。だからある意味では雛形なんですね。でもやがてそれは実現します。この地上における礼拝の内容をイエス様がこのサマリアの婦人におっしゃったんですよ。御霊と誠による、霊と誠によるとも書かれてます。御霊と真理による礼拝とおっしゃったんです。御霊と真理による礼拝、そしてこの礼拝が捧げられた時に実は聖なる油注ぎと天の香りが注がれるんです。これは私の勝手の表現です。天の油注ぎと天の香りが注がれると信じています。で天の油注ぎって何かというとですね、神様を愛する愛と主イエスキリストに対する信仰です。第一コリントの12章の2節を開いていただきたいんです。もうちょっとだけ休憩待ってください。第一コリント、12章の、第一の方ですね。第一の12章の3節です。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。ここになぜわざわざ聖霊によるのではなければって書いてるんでしょう。聖霊によらなくても真の礼拝に、ゆうべね先生おっしゃったですけど、 のようなことはできるんです。真似ることは、ね、模擬礼拝とでも言うんですかね偽りとは言いませんけどね、宗教的な形でできるんです。でも真の礼拝は聖霊によるのではなければ、今今日私が話してきたことを皆さんが前提として理解して受け入れられたらすぐ分かります。聖霊が天の礼拝を今この地上の私たちが礼拝しているこの場に具体化しようとしてがあってる。そうするとね、自分の力で足を交渉なんてこんなちっちゃいことはやめた方がいいって分かるんですよ。むしろ主に信頼してイエス様を愛することが一番大事だから、その心を持って主を礼拝するということですね。この信仰が聖霊によって与えられます。天の香りというのは私は同じこの聖霊様による霊の賛美だと思っています。霊の賛美、あのエペソ人への手紙のまず一章の一章を開いていただきたいんですけど、エペソ書の一章、あ、ごめんなさい、五章です。ごめんなさい、五章。五章の十八節と十九節です。まあとても有名なところですからね、すぐわかると思いますけど、またブドウ酒によってはいけません。そこには法度があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。そしてその後ですね、詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。詩と賛美と霊の歌を持って、まあ、これはあの通常のですね、あの聖書理解釈というか仲介書を見ても書いてると思います。詩というのはその旧約で使われていたヘブル語の詩編のようなものですね。それを歌う。で賛美というのはその当時はギリシャ語が使われてましたから、まあ、今でいうその新しい歌のようなね、あの聖歌賛美歌のような、あ、そういう歌だ。霊の歌に関してだけは仲介者によって書き方は随分違いますけど、私は気に食わんと思うんです。書いてる人は大体そういう経験持ってない人が多いのでね、恍惚状態で湧き上がってくる音みたいな書いてある。その恍惚状態ってのはどうも気に入らないですまあある意味で当たってるかもわからんけど、別に私は霊の賛美する時恍惚状態ではないですよ。この間もね、教会で言ったんですよ。悪霊と聖霊の働きは決定的に違うからすぐ分かるって、ね、悪霊の働きは私の心を冷たくするんです。理性を奪うんです。自分を見失わせるの、これは悪霊の働きです。聖霊さんは全く逆です。聖霊が働かれると私の心は温かくなるんです。自分自身がもっとはっきりするんです。ちゃんと自分分かってます。だからもうなんか寄ってるように神様を賛美していても、隣で言ったことはちゃんと聞こえてますから、なんか私悪口言ってるな、まあそんなことないでしょうけどちゃんと覚えてますよそれは私たちが聖霊に満たされると、神様は健全な神だから私たちを健全にしてくれるんですよ。でそれじゃあどうしてそういうことが起こるんですかっていうと、私はその聖霊に満たされ、霊の賛美やあるいは神様を褒めたたえたり、そのことによってまず一つ私の情緒が癒されます。情緒が癒されると思いが清められていきます。つまり思いが傷ついてるっていうのはほとんど情緒と結びついているので、それが癒されていったらどうなるんですか。神様に対する誤解がだんだんなくなってきます。問題はいつも神様の側じゃなくて、私の側がなんかそういう障害物があるので、その障害物の部分だけは神様の真意が見えないということなんです。でもそれが癒されたら主の御心がもっと分かるんです。そういうことが分かってから一つのこう、まあ、謎が解けたんですね。それはまあ、救われた頃、また献身した頃ね、私の恩師もそうでしたし、また私たちの団体の最初の開拓者の宣教師の先生がまだ地上におられたんですよ。で何度かお会いしました。いつも思ったのはね、どうしてこういう神の器たちはおおらかで、なんというかあったかいのかなって。まあ少々失敗してもね、ああいいよ、気にせんでいいよって。うん、絶対責めないんですね。今理由がわかるんです。神様がそうだから。本当の父がそうだから、天の神様が。 その父をもう見ているので、そのようになっているんです。だって私たちは振る舞ったりやることはみんな誰かから 見聞きしたり教えられたことをやってるわけですから。でも内面が癒されると、その妨げがこうなくなっていくんですよね。そうすると変わるんじゃなくて変えられるんですよ。アーメン、感謝します。どうぞ大人の方におっしゃって休憩したいと思いますけど、あなた素敵ですよとおっしゃってください。そしたら、10分ぐらい休憩してですね、お疲れの方はどうぞお部屋戻って休まれても構いませんか、はい、あれ言っときますけど、皆さんがいなくなったからって私変に思いませんからもうここだけで大体もうほとんど話しましたから。でまたもうちょっと体力のある方は残ってください、はい、じゃ先生お願いします。
第3の男の休憩が今入りますので木村先生が休憩入れたでしょ。このことがですね、今また起こってますので、きっと第3の男になると思います。10分間休憩します。10分間休憩いたします。